ミスリーディングチャット第27回 CS の論文を読んでよしよしっていうポッドキャストです。前回まで、はい、コンピューテーショナルフォトグラフィーをやってカメラスタックを駆け上がっていったというかよしよしって登っていったんですけど、
はい、
とりあえず一番上まで行ったなと思うんですね。
はい。
で、まあ、今回ちょっと休憩のターン。
ああ、そうですか。
はい。はい、で、ジュリアって言語知ってます？
名前だけですね。使ったことない。名前
だけですか。ちょうどいいっすね。
はい。
で、なんか先週か先々週ぐらいに、ね、1.0 が出たんですよ。
ほー。へえ。
で、おめでとうってことで、はい、ジュリアの論文を読んできました。
あ、へえ、結構、そうなんだ。最近1点で。
うん。
もっと前に出てるもんだと思ってました。何も知らないもん。
言語自体はね、2012年ぐらいに公開されているんで、うんうん、まあ5年以上経ってたんですけど、まあ無事 1.0。を宣言されたんで、よしよしと思って、まあ僕も昔ちょっと触ってハローワールドぐらいして、うんと思ってほっといたんですけど、まあ今回また論文読んでふんって言ってきたっていう、まあそういうもんだと思ってください。
はい。
で、どういう言語かっつう話なんですけど、あ、まずね、論文のタイトルはジュリア、あ、フレッシュアプローチトゥニューメリカルコンピューティングっていうタイトルで、まあジュリアの宣伝の論文です。
はい。
や、中の人が書いたやつね。
うん。
で、ニューメリカルコンピューティングってぐらいなんで、まあ数値計算とかに使うような言語です。
うん。
科学技術計算とか、あっちの方で使ってほしいという言語なんですね。で、どういう問題意識でやってるかってことなんですけど、この人たちは、その科学技術コンピューティングの世界にあるトゥーランゲージプロブレムっていうのを解決したいと思っていると言ってます。何かっつうと、科学者はまずその、Python なり MATLAB なり R なりでいろいろ試行錯誤するんですけど、
うん
うん、重い計算とかしたくなったら結局 C や Fortran の人たちが書いてるんですよね、
うんうん、
それは辛いと、
うん、
要するに C や Fortran は辛い、生産性が低くて、だから R や MATLAB や Python は遅くて辛い、
うん、
まあ、どちらも辛いので生産性が高くて早いやつを作るかっつって作ったよっていう話なんですね。そんないい話、うまい話があるのかって思い浮かしてますけど、
そんな簡単じゃないから、反世界は難しいんだと思うんですけどね。
まあ、それは全くその通りで、まあ一方で世の中進歩してきてるんで、
うんうん、
もう一つはね、システムプログラミングの言語とかじゃないんですよね。あくまで数値計算をやりたいって話なんで、まあそういうドメインに限ると、まあできることもあるかもね、というふうにご理解ください。
はい。
まあ、MATLABやR とかも、まあ、下の方潜っていくと結局、なんか C のライバリとかにたどり着くったりするじゃん。
そうですね。
まあ、それも嫌なんだよね。やっぱ下まで全部同じ言語で書かせろっていう。
まあ、
気持ちはわかるよね。
そうね。
やっぱりちょっと、ネイティブとか入っていくとうんざりするんじゃない、どんな言語でも、
うん。うん。R とかって逆に、もう割り切っていて、その、R のパッケージをインストールするともりもりコンパイルが始まって、C とか Fortran をコンパイルして、なんか一番外側だけ R になっているみたいなものが大量にあるっていうか、もうほとんどそれしかないと思うんですけど。
まあそうなんですよね。うん、まあ私たちは、まあ早くすんの諦めてるんですよ。
そうですね。
私たちは諦めてないんですよ。なぜなら MIT の人たちだからです。これはすごい差別的な発言をしましたけど、今。いい意味で。
はい。
まあいいです。まあそういう言語です。
はい。
で、どういう特徴がある言語かっていうことなんですけど、まず型システムがね、なんかやったら強力なんだよね。まずね、パラメトリックタイプがあって、イント、あの、アレイとか、そういうその、ジェネリックスみたいなのがある。
ほー。
イントとかのアレイ、ダブルのアレイとかで。
うん。
で、当然、関数もジェネリックになる。ですね。で、関数は、もうこれ、プロダクティビティとか言ってるから、型は書かないんですよ。
はぁはぁ。
で、なんかね、動的型みたいな感じで動くんですよ。
うん。
つまり、オブジェクトというか型は定義できるですね。データタイプは定義できるんですけど、アレイとか、
うん、
レコードみたいな、あの、ストラクトみたいなのを作ったりとか、
うんうん。
そいつを使ってなんかする関数っていうのは、型書かなくてもいい。
うんうん、
ただし、書いても良い。
うん、
まあ、ここまで普通じゃん、さっきのタイプスクリプトみたいな話に聞こえるでしょ。
そうですね。
でも、ちょっと違うところがあって、型のオーバーロードができます。つまり、ある型専用の同じ名前の関数とかを型をつけて定義することができます。まあ、Java のオーバーロードとかと一緒。
はー、なるほど。
そこは動的型にはないよね。
ちょっと話を整理させてもらいたいんですけど、例えば同じ関数の名前で、型を書かない定義と型を書く定義みたいな具体的な型の定義を2つかけたりとかして、つまりなんか例えば一般的なある型専用の早いコードみたいのをバッて書いて、それ以外の場合はこっちにフォールバックみたいなことができる。
そうですね。型が一致した場合は、その定義されていた型の関数が呼ばれるし、う
ん
う
ん、
そうじゃなければ、そうじゃない方が呼ばれるってことができます。もちろんその一番下に行くと、そのジェニックのバージョンはなくて、ないとエラーになりますけど、
うんうんうん、
まあそれはそういうもんですよね、
うん。
で、オブジェクト指向じゃないです。あのデータタイプは定義して、こう、中に複数のフィールドを持たせたりできるんだけど、メソッドを生やしたりはしない。
うんうん。まあ、リーズナブル。
うん。まあ、その型専用の関数を定義したかったら、型を書いた関数を定義してあげればよい。
ああ。
そういうもんですね。
なんか、リスプみたいですね。リスプにもジェネリックファンクションっていうのがあって、まあ、オーバーロードみたいなのができるんですけど。
こいつらはリスパーです。後で出てきます。
あ、はい。
ちょっと今すごい差別的な響きが入って
しまう。いやいやいや。
あの、でもそれは本当そうだ。まあいいや。それでね、そういうもんです。オブジェクト指向ではないです、
うんうん。
一つ面白いところは、マルチプルディスパッチがあります。マルチメソッドってやつだな。
うんうん、
これは GenX とまあセットなんですけど、つまり型を定義してオーバーロードできるって言ったけど、まあ、普通そのオブジェクト指向のメソッドというか、オブジェクト指向の世界だと、一番目の型でしかポリモーフィズムはないことが多いんだけど、全部の型でも、マッチして呼び出せる。
それもリスプのやつですね。
うん、そうね。マルチメソッド。
マルチメソッドってやつですね。うん、
そう。ダイランなりね。ダイランなりで。はい、まあ、昔からあるんですけど、この人たちもそうです。はい、あとね、型書かない動的型言語とか言ったんですけど、割と型推論とかもします。
うん。
これややこしいとこなんですけど、ちょっと後の方に行くとわかります。こいつらが、リスパーだなっていうのに合わせるまた別の要素として、メタプログラミングがやたら発達してます。リフレクションもすごいあるし、コード生成とかもやりやすい。早い言語なのに、コード生成とか、どうなってんのっていうのは、まあ、頑張ってます。まあ、ちょっと後で出てきます。で、早いコードといえば、LLVM。
はい。
ということで、まあ、LLVM でじっとします。
ああ。じゃあ、バックエンド LLVM を前提にしてる。
まあ、大体そうですね。で、これ、ってさ、
じっとしてるっていうのは、ジュリアっていうのは、コンパイルする言語ではない?
使い方的にはね。
うん、使い方的には。なんか、わかんないですけど、コマンドを叩くと、
なんとか .jl ってファイルを実行したりとか、Jupyter で動かしたりとかする。
はははそっかそっか。
世界です。
そっか。そうすると、内部的には、LLVM のビットコードにしてから、なんかじっとして実行したりとかできるようになってる。
うん、あ、なるほど。で、LLVM でじっとすると、だいたい早くなんねんだよ。動的型言語って。
うん。
でも、この人たちは頑張ってます。後で出てきます。でね、まあ、細かいどうでもいい話を先にすると、文法。
はい。
まあ、なんか普通な感じですが、添い字は1から始まります。これはフォートランとか、マトラブとか、R がライバルだからです。
はい。
俺たちなんで1から始まる?まあ、それはいいんですけど、まあ、そういう言語ですね。
R とどれぐらい近いんですか?
まあ、近さって意味では、その、どれともすごく近くはなくて、なんかニュートラルな感じですよ。うん。まあ、なんか常識的な感じ。
へぇ
ー。まあ、細かいところを見ていくといろいろエクセントリックなとこありますけど、イコールで代入します、例えば。
はい。
まあ、そういうレベルですね。で、あ、添え字は、配列の添え字、添え字は鍵括弧で、関数よりは普通の括弧みたいな、うん。まあ、そういうような話ですね。この手の、まあ、フォートランちょっと置いといて、まあ、トラブとか R にあるサイエンティフィックプログラマー向けの機能は、まあ、ちゃんと入ってる。ブロードキャストもあるし、
うん、
リストコンプレヘンションもあるし、で、当然、N なしのオーバーロードも他の関数と同じようにできる。だからベクター化とかは普通にできる。してます。で、科学技術計算っていう話でいくと、まあ、当然 Jupyter で使えます。まあ、それはいいんですけど、うん、Jupyter ってさ、もともと IPython だったじゃない?
はい。
Jupyter って名前になったわけじゃないですか。
はい。
この人たちによると、これは、ジュリア、パイソン&R の略らしい。本当に
本当に
確かにジュリア、ジュピターのページには、 そうは書いてないけど、ジュリアや Python や R で使いますって書いてあって。
へー。
意外とね、なんつうか偉そうにしてる。
へー。
視点ゼロじゃなかったくせに。まあいいんですけど。まあそれはすごい豆知識ねっていう話ですね。で、プロットのライブラリとかもなんかあります。ggplot っていう R のやつみたいなやつもあって、まあ、割と気が利いてる。
え、それは自分で実装したんですか？
そう。
ああ、すごいな。
他の pyplot とかをインポートするやつもある。Python とのインターオペラビリティは結構頑張ってますね。
うんうん、
やっぱさすがにあいつらとフルスクラッチで戦うのは辛いということなんでしょうけど。あと面白かったのは、不動小数点の精度を選べるって言ってて、早く技術計算だから。
あ、
ま
あ、
ラウンディングのどっちに上げるとか、なんかそういうのって大体 CPU のフラグとかであるんですけど、
はい、
あります。
へ、
結構で、ね、シンタクスは気が利いていて、with なんとかっていう関数を読んで、ね、do ブロックがあるんだよね。do ブロックの中で、その精度にして計算するみたいな、サンプルコードが載っていて、あ、ブロックあるのね、いいじゃん、みたいな。
ちょっとかっこいいですね。
そんな感じで、科学技術計算もいけるぜっていうとか、そういうところを頑張ってますって言ってます。まあ、ライブラリとかも当然、いろいろあります。で、買ったシステムと科学技術計算の関係っていうのは結構あって、マルチディスパッチは、で、オーバーロードできると、科学技術計算的には最高なんだよって言ってます。多数とか、そういう演算子オーバーロードを使って、素直に書けるが、専用の実装を全部用意できますとか、
うんうん、
ジェネリックなバージョンを用意しておけるとかっていうのは、まあなんか数学的にはね、概念を抽象化して、まあ、同じ演算子をサポートしている、つまりその同じクラスに属するような代数形だったら、同じアルゴリズムを使い回せるとかっていうのは、まあ、元ね、数学的なコンセプトだし、話をしてますね。で、NumPy との違いとして、アレイとかマトリックスっていうのは、パラメトリックタイプであって、そのビルトインで、この決まった方だけサポートしてっから、あとはやろなっていうもんではないのがいいぞって言ってます。
うん。
つまり、アレイやマトリックスのアルゴリズムを、アレイやマトリックスというレベルでジェネックに書いておけば、
うん、
例えばそんな個々の要素が、コンプレックスナンバーとかでも、普通に動く。
うん。
し、そもそもアレイとかマトリックスにコンプレックスナンバーとか、あとはその分数とかを突っ込める。有理数か。
ほー。
それって、まあ、ナムパイにはないんでね。あれは、
確かに
組み込みの方だけをサポートして、それを全てを C のバージョン用意しておくみたいな、そういう世界なんで。
うん。ナムパイってすごいなんか、そうですね。C のアレイをラップしたようなものだから、
うん、
なるほどな。ジュリアは逆にどうしてるんですかね。
メモリーレイアウトは、まあ、C っぽくて、整数型の配列だったらとか、不動小数点の配列だったら、コンパチブル。Python、なんかね、うん、フォートランとコンパチブルって言ってましたけど、
あ、でも
カラムオーダーの行列になるとか、まあそういう話なんですけど。
有理数とかも、2つのフィールドのストラクトで、ストラクトを直接埋め込めたりするんですかね。
そうそうそう。そこは違うんだよね。
そしたらヒープに取らなくてもいいから、うん、普通にメモリーの消費もいいわけだ。
そうです。
最
近の言語だったことがそうですけど。
まあそうですね。
てかまあ、そう、で、普通のことですけど、Java はそうじゃないんで。
そうですね。
それと比べると、
うん。
無っていう感じですね。
うん、そうですね。
で、この人たち、今のところ結局ね、LAPACとかブラストを繋いでて、
うんうん。
型がマッチしたらそいつに落ちるようになってるんですけど、
うんうんうん。
それはあくまで型のスペシャリゼーションであって、そうじゃない、汎用的なバージョンってもちゃんと書いてあるんで、動きますって言ってます。
うん、うん。
ただし、型があったら、そういう昔からあるチューンされたライブラリを使える。いいでしょって言ってます。
まあでもまあそれ確かに賢いというかよくできてますよね。行列計算とかはもうなんかよく使われていて性能が出るやつがあるんで、それを使い回したいけど、型システム的にはいろんな型を共用したくて、で、それができるようになってる。
まあ、行列もね、掛け算とかそういうやつは注意してた方がいいけど、例えばひっくり返すだけだとか、そういうのはジェネリックに書いてもいいはずで。う
んうん、まあ確かに。
そういうのは、ユリアの世界で完結する、みたいなことなんでしょうね、
うんうん。うん、そうですね。
っていう感じでね、まあ、なるほど、ジェネリックスいいかもねっていう気がしてきます。
うんうん
うん、一方で全部自分で書くっていう話はどうなったっていう気もするけど、まあそれはいい。
はい。
で、どうして早いのかっていうとこですね、
うんうん
で。さっきも言ったんですけど、関数の引数の型は指定しません。普通には書くと。
うん。
特殊なバージョンを定義するときだけ指定するっていうのが、 まあ、パターンです、
うんうん。
なんですけど、実装は不思議な、実装って言語処理系は、そいつを動的に評価するというのとはちょっと違って、型が呼び出し時に決まるじゃん。
うん、
そしたら、その型のバージョンの関数っていうのをその時点で実体化して、コンパイルします。これ分かりにくいかもしれないですけど、C++ のプログラマーにとっては分かりやすくて、要するに、このインライン関数で全部書いてあって、引数は全部テンプレになってると思ってください。
はぁ。
で、それを実際の引数を与えて呼ぶと、
インスタンシエ
ツになるでしょ。それは C++ の場合はコンパイル時に起こるんですけど、
はい。
僕たちはリプロの中で起こるんですよ。
すごいな。
すごいんですよ。そうすると、でも面白くて、それ型が決まるじゃん、
はい、
そうするとその中で呼んでる関数の型も決まるじゃない、
はい、
そしたらそこマルチディスパッチしなくてよくて、次回その関数を呼べるようになる。し、もちろんインライン型もできるようになる。すごい LLVM と相性のいい世界になるんですよ、突然。
すごいけど。
すごいでしょ？
すごい。でもそう、まあそこでも、メソッドキャッシュとかがあるから大丈夫なのかな。なんかそれって、その、遅いっていうか最初の実行が遅くなったりするわけですよね。
なったりする。で、最初の頃は昔はほんと遅かった。最近はなんか逆手とかを頑張って、
うんうん、
まあマシになってるっぽい。
うん
し、まあちょっと触った感じだとね、割とマシになってましたね。
へー。
ただまあそこはね、この人たちの辛いところなんですよ。頑張んないといけないところで。で、これはでも面白くて、うん、さっきも言ったけど、リフレクションがすごい発達してるんですよね。
うんうん。
なんで、結構インターナルのストラクチャーを、なんかレプルからポンポンポンって叩くと見えて、例えば、実体化された関数の理想とか取れるんだよね。
ほうん。
レプルから。
はあ、
関数を呼ぶ前に、まずリスト見ると、例えば、前回イントを呼んだからイントの関数だけが出てきます。その次にフロートとか文字列で、その関数に渡して、呼ぶと、増えてる。キャッシュの中身、フロートバージョンとストリングバージョンができている。
へー。
あ、コンパイルされたみたいなのがわかるっていうね。本当にそういう作りになってるんですよね。
はあ。
さらに面白くて、あくまでセマンティクスはね、動的型っぽくて、
うん、
例えば、if, else っていう分岐があって、中で違う型のオブジェクトを返したりする、できるじゃない？
はいはい。
動的型言語だと。
はい。
ジュリアンもできる。でそうすると、型がアンステーブルになるって状態になって、そうなると型が分かんないものとして評価されます。つまり、なんかダイナミックディスパッチを実行時にやる。コンパイラーとかになんないんだよ。それが C パート違うんだよね。もうどっちの型とか決めなくても良い。
ちょっと待ってください。混乱してきた。あ、そっか、呼ぶときに、例えば関数 A が、なんか文字列か数字かどっちも返す可能性があるとする。で、B、カッコ A、カッコなんとかとかやって、で、A が、例えばもう A が数字を返してきたら、その時に B は数字か、その A の返ってきた型のタイプを見て、ディスパッチして、ディスパッチというのはつまり、ちょっとコンパイルして、もしくはキャッシュから取ってきて、
ポイントは何かというと、今の例で言うと、関数 A の戻り値をもとに関数 B を呼びます。
はい、
ただし、関数 A の戻り値は実行時にしかわかりません。の、戻り値の型は実行時にしかわかりません。
はい。
となると、関数 B の型も実行時にしかわからないので、
うん、
実行時に型を決めて、必要な関数を探してくるんですよね。これはその、呼び出す、コンパイル時に型が決まっていて、呼び出す関数も決まるっていうのとは違いますよね。
違いますね。
普通の動的型系言語っぽくなるよね、つまり。
そうですね。
ハッシュ引いてみたいな。
うん。
そうなってるんですよ。ある時、C プラと思っていたある日突然 Ruby になったみたいなことが起こる。
結構すごいな。そんなことができるのか。
でね、これ面白いんだよね。リスプっぽいっていうかメタプログラミングの機能の一つとして、関数の式を渡して、そいつのコンパイル結果を見るっていう、なんかマクロ感の。それレプルで使って、これどうなのかなってやって、そういう変なことをして呼ぶと、ネイティブコードとか、LLVM のビットコードとかが見えるっていう機能があるんで、これどうなんだろうってやってると、あ、なんかランタイムの落ちてるとかがわかる。そうやってね、続くのにはすごい面白い言語です。
へー。
で、まあ基本的に実装するんですけど、一応インタープリターもついてます。まあ多分レプルとかで使うんだろうね。
はい。
まあレプルの中でインタープリートして多分でも関数を読んだらその瞬間に実装するとか、まあそういう感じだと思いますけど、割と動的型言語でもある。っていう感じなんですよ。変な言語でしょ。
へえ。
で、マルチプルディスパッチなんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、型が決まると、で、バーチャライズして、インライン化とか、なんとかっていう、高速化ができますが、うん、そうじゃなくて、ジェネックファンクションっていう、なんか実行時にディスパッチするランタイムの機能もあります。それどうなってるかっていうと、そのジェネックファンクションっていうその関数オブジェクトに、実際のメソッドのリストがハッシュテーブルで入っていて、キーは引数の型のリスト。で、実態は、スペシフィックなバージョンの関数が入ってる。っていうふうになっていて、実行時はそのハッシュを引いて呼ぶってことをします。が、動的型言語にありがちな高速化はちゃんとされていて、例えば、まあ、呼び出す場所が一緒だったら、型は一緒なんで、まあ、リターンアドレスをハッシュのキーにして関数を入れるっていうキャッシュが、そのメソッド単位でついている型をキーにしたキャッシュの手前にあって、まあ、そいつはちょっと早く引けるとかがあります。なんで、まあ、実装もまあ、割と頑張ってるし、さっき言ったみたいに、レプルからコンパイルされる方がわかるんで、まあ、最適化とかはしやすそうな雰囲気。やる気があれば。で、実際どのくらいマルチディスパッチというかそのオーバーロードしてんのかっていう統計が載っていて、Julia の標準ライブラリーは、なんかディスパッチレーシオっていうのを計算して、多分そのジェネリックな関数、同じ関数に対していくつのオーバーロードがあるかみたいな指標だと思いますけど、Julia の本体は 5.8。オペレーターオーバーロードに限ると28とかあってて、まあ、すごい活用してる、この人たちは。ちなみに他のマルチディスパッチ次言語はなんか1から3ぐらいのディスパッチレートで、マルチプルディスパッチを実装してるけど、意外とみんな活用してなかった。
うん、
が、科学技術計算に特化したジュリアは活用してていいだろうって言ってます。っていうのがまあ一番面白いところなんですけど、まあ、他の話としてしているのは、まずベクトル化。他の言語でベクトル化っていうと、綺麗に書けるっていうメリットと、速くするっていうメリットがありますよね。
そうですね。
というのは、その、ベクトル化の単位で死に落ちるから。
うん。
ナムパイとかは。だから我々は、そういうことはないと。ループを書きたけ書けばいい。速くなるから。まあ、ベクトル化というのはあくまで、まあ、シンタックスシュガーであると言ってます。あるんだけど、ループ書きたければ書いても、ちゃんと速いよ、いいだろっていう、自慢をしていて。
へぇ。
その、恣意的なコードに落ちるからね。
型
の推論によって。で、まあなんかこう、誇らしげですね。で、エバルもあります。こんなことやってて。
はあ、
ただなんかいくつか制限があって、ちょっと面白かったのはね、ワールドエイジカウンターってのがあって、エバルした瞬間に世界のバージョンが上がりますっていう仕組みがあって、まあ、エバルの直前で関数を定義するとします。
うん、
でその関数の中で、まあ、別の関数を呼ぶとします。
うん、
まあ、関数じゃ G と F を定義しました、
うんうん。
で、G の中で F を呼ぶ前に F を再定義するエバルをします。
うんうん、
すると、その次の行で呼ぶ F は新しいのにならない。一旦抜けて、レプルカなんかで戻った後に更新されるけど、
あ
なんかね、直、ここに更新されているセマンティクスは諦めていると言ってます。
ああ、まあでも、そうですよね。その、さっき言った挙動を解釈すると、まあ G はもうコンパイルされちゃってるんで、その時点で。
そう。
そうすると、もう F の参照先は、その時に決まっちゃってるんで、エバルで再定義しても、変えるのはすごい難しくて、頑張る、方向じゃなくて、パフォーマンスをとって、代わりにそういう、ちょっと変なことをしてると。
そうですね。昔、グラール VM ってやったじゃない？
はいはい。
あれは、で、オプティマイゼーションってのはすごい頑張っていて、
うんうん、
何か変なことが起きたらその瞬間に、何とかしてインタープリターに戻って、何とかコンパイルして戻ってくるみたいな、ことをしてたわけです。
うんうん、
が、これは、まあ、すっぱり諦めて、まあ、一旦レプル戻んないよみたいなことを言っていて、なるほど、みたいな。それでも確かにいいかもしれない。なんでかって言うと、結局再定義したいときってのは、なんか対話的に試したときなんだよね。
っていうか、
それ以外で再定義するってのは、まあ、ハックであって、なんか、モンキーパッチとかあるんだけど、 そういうのは諦めてんだよね。
うん。なんかエヴァルで関数とかそう変数とかを再定義って、まあ、そんなに、なんか正しいやり方ではないですよね。
あると使っちゃうんだけど、
うんうん、
モンキーパッチとかで、
うん、
やめてねっていうことを言っていて、ネプルで定義したらちゃんと使えるからみたいな。
そうですね。
そのくらいにしている。
それでいいでしょっていうことですよね。
まあ、なるほどっていう感じでしょ。はい。
はい。
で、早くするって言うと、まあ、並列化とかあるんじゃない？
はい。
並列化の話なんですけど、これなんか変なんだよね。スレッドは、エクスペリメンタルです。なんで？
はあ、
だ基本、シングル CPU で動くっていうデザインで進んでいて、最近ようやく、エクスペリメンタルでスレッドが使えるようになりましたって言ってます。それどうなのって思うんですけど、うん、グリーンスレッドはあります。コルーティンがあって、チャンネル通信とかは入ってる。なぜか。しかし、そいつらはシングルスレッドなんだよね。で、パラレル化の仕組みは一応あって、マルチプロセスはあります。MPI っぽいことはできる。そいつ使ってくれよなって言ってんですよね。微妙、早くするとか言ってたのにと思ったんですけど、ただまあ、ブラストとか使うと中で、
そうですね。
になるっていう話もあるんで、まあ、今んところそれで、なんとか乗り切ってくれという立場なのかもしれない。
そうですね。ジュリアを書いてる側で、ジュリアの側で並列化したいことはそんなないっていう判断なんですかね。まあ、ありそうな気もするが。
ないって言っちゃってるのかわかんないけど、
まあ、ともかく、
あんま頑張ってない。
今は頑張ってないっていうことか。
これはなんかね、ちょっとがっかりなんですけど、でもなんか全体的なこの、困った時はちょっと手を抜くっていうこの、方針と一致している気もする。まあいいです。そんな感じですね。で、リフレクションとかなんですけど、すごい発達していて、さっきも言いましたけど、まあいろんな中の状態が見えるし、実行時のコード生成とかもすごいできる。エヴァルもあるし。エヴァルも、文字列も当然エヴァルできるんですけど、なんかシンボルみたいのの、式の AST みたいのを渡してビルドしたりとか、文字列をパースして AST と出したりとかも普通にそのユーザーランドから触れる。
へぇー。
やりたい放題。で、そういうのを使って、なんか、結構アグレッシブにコード生成をするライブラリとかいろいろある。で、Ruby と違うのは、コード生成してコンプレスすると早いかもしれないですよ。
まあ、ねえ。なんかでもやっぱりリスプっぽいですね、すごく。
そうなんだよね。で、ジェネレーテッドファンクションっていう謎の機能があって、これはマクロみたいな感じで関数の定義の前にアットジェネレーテッドって書いて関数を定義すると、その関数の中には、関数の定義を生成するコードを書くっていう世界になります。わけわかんないでしょ。関数を定義してるのと同じシンタックスなんですけど、アットジェネレーテッドと付けた瞬間に、その関数が呼ばれるタイミングっていうのは、その関数を実行する前に、まあ、ジットかなんかで、その関数のボディを取り寄せるタイミングになる。で、その関数、ジェネレーテッドの関数の定義は、関数の定義を返す AST を作って。そうするとその AST がコンパイルされて実行されるっていう関数になるっていう仕組みがあるんですよね。
ちょっとわかんないんですけど、マクロみたいに使えるってことですか？
マクロはマクロであるんだけど、これはなんか、もうちょっと強力で、関数の定義を実行時に作って返せる。っていうのが綺麗に書ける。もちろん同じことは、多分他の仕組みを使ってもできるんですけど、あとジェネレーテッドってさらっと書いておくだけで、引数に値が降ってくるんじゃなくて型が降ってきて、その型を見て、よし、この型専用のバージョンの関数を作って返すぞとかいうことをできる。っていうのが入って、これね、最初アレイの最適化のためにいたんだけど、なんかアレイはコンパイラー頑張るようになった結果、あんま使わなくなったけど、いろんなライブラリが活用し始めてるんだよとか言ってて、やべえなって。そんなの誰が使うんだろうと思ってたんですけど、ジュリア DB ってのをこの人々は作っていて、これはパンダスみたいなやつです。で、これはすごい使ってるらしくて、パンダスって SQL 的な操作を Python の上でやるっていうのもんなんですよね。フィルターして、変形して、みたいな。ジョインしてとか。で、それと同じことを、まあ似たようなことを Julia で提供するっていうライブラリーです。JuliaDB。 データベースのコネクタじゃないです。インメモリーのアナリティクス用のなんかライブラリです。で、これはそのクエリできるんですけど、そのクエリをコンパイルするんだよね。っていうことをしていて、まあ、SQL の実行時に実装するっていうのは、まあ、最近の頑張ってデータベースは割とやってるんですけど、まあそういうことをこの人々もやっている。昔、ジュリアのクールな機能のおかげでクールに書けるっていう話をしてます。
なるほど。すごい。
うん、
ちょっと、コード見ないとよくわかんないですけど、
うん、
凄そう。
凄そうだよね。うん、僕も凄そうという以上の理解はしてませんけど。
はい。
とか、まあなんかそういうことをしてます。まあ、コード生成がね、動的型の言語は普通にバレできますけど、まあ別に速くないし、C とか C++ は LLVM 使えばできるけど相当硬いし、
うん、
まあ、GVM のバイトコードは LLVM よりはだいぶ簡単だけど、まあでも辛いが、この人たちは Ruby とかと同じような生産性のコード生成で、性能は LLVM 級みたいな、ことを言っていて、っていう感じですね。実際ちょっとまあコードを見てみました。はい、処理系の方のコードね。
はい、
アプリじゃなくて。これがね、きつい。コードで。まず C です。今時。かっていう、うん、で。しかも、MIT っぽい C なんだよね。つまり GCC とか Emacs とか読んだことある人はあると思うんですけど、
はい
はい、型がない。なんかすごいボイドのボイドをタイプデフしたみたいな。あの、定義の中身の見えない、あの、構造体のような、そうでないようなものを引数にとって、中でなんか、関数を使って値を取り出してみたいな、この動的な C なんですよ。C のくせに。
90年代の C みたいな。
90年代の C っていうと、90年代に失礼で、なんか、一部の90年代の C。C 来たけど俺はリスプは書きたいんだみたいな人たちが。GCC とか本当にそういう感じでひどいコードなんですけど、これ GCC 読んだ後にクラン読むとなんて読みやすいんだと思うんだけど、読みにくい方のコードです。
はい。
あ、ドキュメントは結構ある。それはいい。で、もっとやばいのは、なんかリスプが入ってる。
リスプが入ってる？
リスプの処理系が入ってる。で、そのリスプでパーサーが書いてある。parser.scm みたいなファイルがあって。
はあ、
そこでパスしてんですよ。
はぁ、
あ。やめてくれっていう。
それは。
これ、どうしてこうなっちゃったのか全然わかんないんだけど、しかもこのリスプはさ、ちゃんとしたリスプじゃないっていうか、その、世の中で広く使われてる処理系を持ってきて使ってんじゃなくて、この人が趣味で書いたリスプなんだよね。ちっちゃいリスプなんですよ。デバッカーとか当然ないわけ。
うん、
それでさ、パーサーとか書いちゃわれた日には、どうしたらいいんだろうみたいな。
パーサーにしか使ってないんですか？
パーサーにしか使ってないんだよ。パースした後は、パースもね、結構その、シンタックスの解釈だけじゃなくて、ローワリングとかちょっと凝ったロジックも入ってんだよね。
うん、
で、それで、パースした結果を C が受け取って、なんでだみたいな実行するんですけど、さらにややこしいことに、さっきタイプインファレンス、型推論があるって言ってたじゃん。
はい。
型推論はジュリアで書いたんだよ。そっから今度はジュリアに行くの。やめてくれって言って。片付けされたコードが返ってきて、そいつを LLVM でコンパイルして、なんだかそこはね、C プラで、C プラじゃない、C で書いてある。ちょっと C プラもあるけど。
うん、うん。
というのは LLVM が C プラだから。
そうですね。
なんかそれでさらにコードジェン .c のコードを見ていくと、なんかパスを追加するっていう機能があります。パスっていうのは LLVM のオプティマイゼーションパスですね。プラグインになってんだよね。で、C プラで書くもんなんですよ。
うん、
なんだけど C プラのラップクラスだから、なんかジュリア呼んでる形跡があって、なんかコンパイラーのオプティマイゼーションのフェーズもジュリアで書けるっぽい。
へぇー。
まあ、ジュリアでジュリアを書くのはいい。
うん、
まあ、その気持ちはわかる。
そうですね。
だからなぜそのリスプを入れたかっていうね。リスプもさ、なんか設定ファイルとかに使うならわかんないよね。
そうですね。
Apple の MacOS って、セキュリティの設定ファイルにリスプ使ってんだよね。
そうでしたっけ。
うん。ちなみにタイニースキームっていう書いた処理系を使ってるんですけど、うんうん、この人は自分で書いたリスプの処理系で、パーサーを書いてしまったんですよね。
いやいや。
それが主に辛いところです。コードの見どころは、 その辛いスキームと辛いリスプのような C が見どころです。それを乗り越えれば、まあこう、素敵言語処理の世界が待ってます。
うん、
重要な感じで、まあなんていうか、頑張ってんなっつうね。
なるほどね。ジュリアって、すごい、ぶっちゃけた話で言うと、どれぐらい使われてるんですかね。
使われてないくて、現実的な問題を解決したい人は使ってないと思う。
うん。
が、
うん。
R が嫌い、まあ、トラブが嫌い。で、俺は、サイエンスの学部とか、役員にいるが、かっこいい言語で書きたいんだみたいな、そういう、覇気あふれる若者が使ってる。
うん、うん。
でジュリアコンっていうカンファレンスが最近ありました。そこで 1.0 発表したんだと思うんですけど、うん、そのビデオはもう上がってます。そのビデオのタイトルを見ると、まあ、どういうフェーズか雰囲気が伝わってきます。
うんうん、
まあ、こんなの書いてみたよーみたいのがいっぱいあるっていうフェーズですね、
うんうん。
で、試したい人のための、なんか最近ってブラウザで試せるの多いじゃない、
うんうん、
で、まあなんかサクッと試せるのはないんですけど、じゃあ、ログインすれば使えるサイトがあって、juliabox.com っていうサイトがあります。これは GitHub のアカウントでログインできて、ログインするとノートブックが使えます。
うんうんうん、
で、そのノートブックはすごい整備されていて、全部チュートリアルとか入ってるんで、
へ
ー、そいつをこうつついていくと、まあ、割と簡単に雰囲気をつかめるんで、まあ、触ってみるのはサイトのドキュメントを見るのもいいですけど、この juliabox.com にログインして、そのチュートリアルのノートブックを一通り開かすというのもあり。ですね。これをやってるのはジュリアコンピューティングという会社で、
うん、
ジュリアの会社なんですよね。これ誰がやってるかというと、ジュリアの人たちです。創業者たちです。
はい。
会社作っちゃった。どうすんだろうっていうね。
夢がありますよ。
なんか副業とかにそういうとかいいんじゃないかと思うんですけど、言語開発。そんな言語ですね。
へぇ。
使うかどうかさておき、冷やかすにはかなり楽しい。
うん。
おすすめ。
はい。
はい。ってとこですかね。
はい。
なんかあります？
いやー、面白そうですね。
うん、触ってみてください。
はい。フォローアップに移りましょうか。
そうですね。
僕がこれこない、さっき見つけたんですけど、今、Cグラフっていうカンファレンスをやってる？終わった？ぐらいなんですけど、そこで NVIDIA の人が出てきて、新しいアーキテクチャを発表して、で、GPU なんですけど、リアルタイムレイトレーシングできるようになった？んでしたっけ？みたいな発表をしていて、いつだったか忘れましたけど、森田さんがそういうのの研究を紹介されていたと思うんですけど。
そうだね。最初の頃に GPGPU でレイトレしようぜみたいな。
あ、そうですね。それそれ。
まあ、その話の集大成みたいなハードウェアですよね。
うん。
まあ、なんか発表見てもよくわかんなくて、まあ、GPU の発表っていつもそうなんですけど。
はい。
早くなったよ、うん、みたいな。うん。あ、でね、これは、リアルタイムレイトレーシングのためのハードウェアっていう売り込み方を、まあ、Cグラフだからしてますけど、単に要するに NVIDIA の新しい GPU の世代ですね。
うん、うん。
なんで、転送コアって言って、その、行列計算とか早くするのも入ってるし、
うん、
まあ、その他に RT コアっていう、その、リアルタイムレートレイを早くする何らかのハードウェアも入ってるらしい。
うん、
で、同じ C グラフで、同じ NVIDIA の人、まあ、同じ人じゃないですけど、もちろん。
はい。
が、その、イントロダクションとダイレクト X レートレーシングっていうコースの、動画を公開してます。
はい。
C グラフって学会だから、学会ってコースとかあるんだよね。
うん。
チュータルみたいなやつ。
うん。うん
で、その一つで、そのダイレクト X レイトレーシングっていう GPGPU を使った、まあリアルタイムだったりリアルタイムじゃなかったりするレイトレの API を、とか中の仕組みを紹介するチュートリアルがあって、まあ、その動画とスライドを公開してくれてます。で、興味ある人見るといいかもしれない。
うんうん、
NVIDIA ところで、向井さんちのそば。
はい。
で、なんかこの間教わったんですけど、
はい。
屋根がポリゴンなんだよね。
そう、屋根がね、ポリゴンの巨大な、なんていうか、なんていうんですかね、こう体育館というか。
抽選みたいな。
抽選。なんていうか、スタジアムみたいな。でも、スタジアムっていうとちょっと違いますけど、屋根がポリゴンの謎の巨大な建造物が、去年ぐらいにできたのかな、一昨年かな、できましたね。確かサンタクララのどっかで、僕ん家からはね、まあ、近いと言っても車がないといけないですけど、車でブーンって走ってるとよく、通るんで、
あるな、みたいな。
あるな、みたいな。なんかね、最初はその NVIDIA のロゴの入ったこう膜で覆われていて、何作ってんだろうね、みたいな感じだったんですよね。で、しかもなんか天井が高くて謎の形状で何なんだろうと思ったら、で、最初はなんかそのイベント会場でも作ってんのかなと思ってたんですけど、実はオフィス。
ディープラーニングで稼いだ金で CG の建物を作るいい話じゃないですか。
そうですね。
やっぱね、NVIDIA の人って結局、まあみんなグラフィック好きなんだなっていうのが伝わってきてほっこりする建物ですよね。
そうですね。
Google の入ったオフィスも昔 SJ っていう会社だったオフィスで、はい、ここはその SJ っていうコンピューター会社の作っていたワークステーションの形をしてる。
はいはい。
っていう感じで、まあこのグラフィック系の人は何かとそういう建物を作りがちなのかもしれません。
ちなみにこれただ、とてもでかい建物なので、車とかで近くを通りかかっても、地上からはその全容はよくわからない謎の巨大な建物で、まあ多分ネットとかで航空写真とかで見ると、なるほど、みたいになるっていう感じです。
はい。まあ、はい、本当にどうでもいい話でしたね。
はい。本当にどうでもいい話です。すいません。
いや、こちらから振りました。読者の方からお手紙をいただきました。名前が呼べない方ですが、ハライド編、ハライド、これなんかヘライドって読むらしい、実は。
あ、はい。
で、なんか 2FPGA やってるフィクスターの図の話がなかったのはちょっと悲しいと言っていて、
はい。
知らなかったんですけど、
はい。
フィクスターズっていう会社があって、
はい。日本のベンチャーですよね。ベンチャーって言うとあれなのかな、わかんないけど、うん、日本の会社ですよね。
僕たちがヘイライドで書いたコードを FPGA に変換するっていうコンパイラーを作ってるらしいんですよね。
へえ。
すごい。
すごいですね。
なんか実際そういう研究っていうのは、ヘイライドの論文を書いた人が、ヘイライドっぽいコードを FPGA とか ASIC にコンパイルする研究をしていて、ダークルームっていう名前で論文が出ています。これ何年だか忘れたけど、まああります。シーグラフで発表したのかな？どこで発表したのかな？まあそういう、まあこれは研究なんで、
はい。
ビッグスターズの人々は商売でやってるんで、すげえなっていう。
そうですね。
ビッグスターズ社のサイトを見ていたら、ヘイライド勉強会とかをやって、まあヘイライド盛り上げていこうみたいな雰囲気なんで、いいですね、なんていうかね。
すごいですね。
求人見たら、コンパイラ職人募集中でした。
へぇ、
はい、コンパイラ書きたい方は、フィクスターズへどうぞ行ってください、はい、って言ってください。無責任なこと言ってますけど。まあそのとこですかね。
はい、そのとこですかね。
じゃあまた来週。
はい。